お前の価値は宮川勝です。宮崎に来て3日目になりまして、初日は夕方着いて夜飯、食いに行って結構それだけで満喫できたんですが、昨日1日ですね、元 TBS ラジオの、今宮崎放送の役員をやってらっしゃる知り合いがいて、その方に高千穂に連れて行ってもらうというですね、非常に甘ったれた、ちょっともう何から何までやってもらってるっていうのがいいのかよっていうことでちょっと行ったんですよね。でちょっと申し訳ないことしたなと思ったのが、僕ちょっと宮崎の、宮崎県をちょっと舐めてたんですよね。宮崎県ってすげえ広かったですね。でほとんど熊本の阿蘇の近くに高千穂があるからものすごい遠かったんですね。宮崎市の、距離で言うと100キロだから東京と日光の距離があるところを、僕はどこなんかこう開けてるからなんかどっか案内するよとかって言って、日南とかねとかって、どこどことかねとかって、で近いとこにもいっぱいいろいろあるからねとかって言われてたんだけど、あそうっすかって、実はねつって、僕木曜日丸一日空いてるので高千穂行こうと思ってるんですよ、もしよかったら木曜日高千穂連れてってもらっていいですかって言ったら、ああいいよみたいな、ああみたいな感じになってて、行ったら100キロだったっていうね。もうすっごい朝から晩まで運転手をやってもらい、高千穂牛をご馳走になりみたいなね、そんな感じでしたよ。すごかった。はい。ちょっと、俺自分でね、もう帰り、なんかね、もう降りるときね、ほんとすいませんでしたみたいな感じでね、謝ったもんね。あんなに TBS で世話になった人を、なんでね、役員待遇で、退職後に、このね、宮崎放送に来てらっしゃる、お偉方、お歴歴に、一日案内してもらうっていうね、ひどいよ。ちょっと申し訳ないなっていう気持ちいっぱいだったな。で帰り際に「やっぱそっか」っつって、「宮川さんもしかしたら距離感割と分かってねえんじゃねえかなと思ったんだけど、やっぱそうか」って言われて、いや「そうでしたね、すいませんでした」って、こんな遠いと思いませんでしたっつって、ただね行ってみたらやっぱりすっごい良かったですね。行ったことある人皆さん分かると思いますけど、いやすげえな高千穂っつうところは。僕がルルブ宮崎買ったら、やっぱ宮崎高千穂っていうタイトルだもんね。宮崎高千穂？え？っていう。だ宮崎といえば高千穂みたいな、そういうことなんでしょ？で石川県っていうよりも金沢っていう感じのイメージで、もう、だから観光としては高千穂っていう、そういうことみたいなんですよ。行ってきました。本当に。すごかった。何がすごいって、まあ、ビューがすごいんですけど、別にね、石切り場とかでもあったわけでもないのに、峡谷なんですよね。で、もう、なんだろうな、もう、がっつり、岩が垂直に、切り落とされてるかのような高さの中に、の谷に幅がすごい狭い中に川があって、そこにね、滝がドバドバドバと落ちてるところとかがあって、ものすごい神秘的な場所なんですよね。俺知らなかったんだけど、めちゃめちゃパワースポットで有名らしくて、もうなんかそういうスピリチュアル系の人の、もうなんか大集合の場所らしいね、宮崎は。すごかった。なんかね、そういうところも連れてもらったもん、結構感動しました。でそこの、ボートはなんかすごい混んでるので入れないっていうね感じだったんですよね。でそこで僕は360度カメラで撮影をしたりなんかして、後でこの感覚をもう一度思い返すことができるだろうみたいなことをやったんですけど、でご飯は高千穂牛を食べたんですよね。宮崎牛って有名でしょ？めちゃめちゃ美味しいという。高千穂牛はまた違うって話ですね。で、高千穂牛の、初江というところが有名らしくて、まあ、それでも焼肉定食で1200円とかそんなもんなんですよ、確か。 すげーうまかったですけどね。すげーうまかったけど、うん、びっくら超えたけど。でふと思ったのが、俺初日に、キャビンアテンダントさんから聞いたところばっかり言ってるなと、あの人に旅行プラン立ててもらってるようなもんなんじゃないかと思って、彼女は高千穂行くなら宮崎牛は食べずに高千穂に行って高千穂牛を食べてくださいって言ってたんですよね。初江っていうところがもう何しろ有名ですので、そこ行ってくださいって。もう紙に書いて渡してくれたんですけど、そこ行きましたし、あ、初江だって、やっぱここなんだってね。で、宮崎牛だと宮地区っていうのがまあ、あるらしいんですけど、どうせなら、初江行ってほしいですね、高千穂行くんだったらね、あ、わかりましたって言ってたら、そう連れてってもらえたというね、感じだったんですよね。で、あとですね、宮川勝の松ぼっくり王国で、日向夏のプレゼントをもらったんですけど、それもそのまあ知り合いのね、この関係なわけですよ。で松ぼっくり王国の当選者をやっぱネットしてるいろんな都道府県から抽出するようなね形で、選んだんですよね。まあ同じぐらいの、応募数だったんでね。で石川県1人、富山県1人、岩手県1人、宮城県1人みたいな感じで選ばせていただいて、厳正なる抽選の結果ね。で、そのリストを、まあ、個人情報保護法による管理の手続きをメールでやり取りしながら、宮崎放送にお送りするじゃないですか。で、宮崎放送から、そのね、宮崎県のね、県庁から送るみたいな感じなんだけど、その日向夏を送ってもらった当選者からお礼の手紙が宮崎県に行ってたらしいんですよ。でそれがですね、僕今日役所で昨日、県庁に行った時にそのお役人の方々お礼切れ気にご挨拶をしに行ったんですけど、松牧両国のつってあラジオの声の人だとか言われて、その先生お世話になりましたって言ってたくさん送っていただいてありがとうございましたって言ったら、いや実はですねすごいご丁寧な、今までね宮崎に行ったこともありませんので日向夏という果物の存在を存じ上げませんでした、とっても美味しいものをご紹介いただいてこれからネットで毎年頼もうと思います、お礼のお便りいただきまして本当にありがとうございましたって言われて、よかったーと思ったよねよかったー宮川さんの番組リスナーいい人でよかったまあそりゃそうだよな、まあ、当たってますからね、そこにね文句言う人はいねえだろうっていうのはありますけど、いや実際ねめっちゃうまかったんだよね、時期もそうだしね、うん、本当にうまかったんだよな、俺もね送ってもらったんですけどね、いやよかった、それがね何しろちょっとねよかったなと思った。で、僕はですね今日の夜にちょっとね、打ち合わせというか、ラジオの、地方局での有事の際のバラエティ番組のあり方っていうのに対する講演みたいなものをやるんですけれど、それはまあ、放送もされないしね、その場にいる、お客様に向けて、お客様つっても MRT の社員の方なんですけど、喋るっていう仕事があるんですけど、で、まあ、来たついでに、明日の土曜日の夜のジャッドという番組に出るということで、Q シートを送っていただいたんですね。で、ちょっと今僕ね、軽く嫌な予感がしているのがですね、僕の個人的なイメージで言うとですよ、ジャッドは全然問題ないと思うんですけど、あれもしかしたらってちょっと思ってるのが、僕ですね、Q シートを、枚数いっぱい書くスタッフっていうのはちょっと、なんかね、認めてないところがあるんですよね。大丈夫かって思う癖がついちゃってるんですね。でプラス、Q シートを、ワープロソフトではなく、Excel で打ってるやつを大丈夫かって思う癖がちょっとあるんですね。それどちらも満たしてる感じが、これ大丈夫かってね。90分の番組なのに、なんかに、ね、2枚にわたってきてるんですよね。これが大丈夫かなみたいな。で、いっぱい書いてあるんですよね。で、大丈夫かなってのはどういうことかというとですね、これラジオを、パーソナリティやったことない人には分からないかもしれませんけれど、ラジオ番組には原稿と Q シートってのがあるんですね。 原稿と Q シート。で、Q シートは全体を見るものなので、1枚の中に今どこにいるのかって、いわゆる森を見るもの。原稿は木を見るもの。ね。たった今喋るべきことが細かく書かれてたり、段取りも細かく指定されているもの。Q シートは、例えばオールナイトニッポンだったら、B4 の紙にね、8つぐらいに分けて、左が1時台、右側が2時台みたいな感じで、1時台の頭オープニングあって、M1 あって、フリートーク、何々のコーナー、ゲストのコーナーで1時台が終わって、で2時台の右側に、何々のコーナー、何々のコーナー、何々のコーナー、エンディングみたいな感じで4つに大きく分けてみたいな感じになってるわけですよ。だいたい1時間に3チャンスぐらい CM 入るから。っていう感じで、そこに、書かれてるものは、何をやるコーナーかっていうことと、だゲストだったら誰が来るとかいうことが書かれてるっていうのと、かかる曲ぐらいしか書かれてないんですよ。なぜなら、全体的に今どこにいるのかっていうのをパーソナリティやスタッフが把握するためのものだからね。で、細かいことは、ここでこれ必ず言ってくださいとか、このゲストに関しては必ずこれを紹介してくださいみたいなことは、文言としてセリフや原稿になって台本に書かれているっていうものなんですよね。で、それを理解していない方がたまに、いろんな放送局だといて、原稿と同じぐらいなんだか知らないけど、Q シートをぐっちゃぐちゃに書いてる人がいて、で、書いてる内容が違ったりなんかして、で、それが、これもうね、山梨であったんですけどね、スポンサー名が、Q シートに書いてあるスポンサー名と原稿に書いてあるスポンサー名が違ったんですよね。そういうようなこととかがあるんですよ。で、しかも、それも、山梨の放送だったんですけど、Q シートが、なんかね、10枚ぐらいあって、で、原稿が13枚ぐらいあるんですよ。なんかね、もうどっちが Q シートで、どっちが原稿だかわかんないんですよ。超面白いんですよ。これ何なのこれつって。どっち見りゃいいのみたいな。どっちも原稿みたいに細かく書いてあるから、全体像を一望できるものが何にもなくて、しかもパーソナリティとかのことなんか何にも考えてないから、っていうかまあ考えてるんだろうけど、俺には考えてるというふうに伝わらなかったのは、そのいつも使ってるやつを、プリントして適当に、書き直したりしながらやるから、ジングルここで打つっていうところは、ジングルが、必ず原稿にも Q シートにも書いてあるのね。で、その、ここはジングルなしにしようっていうところは、軽く鉛筆でパッと消してあったりするのよ。ジングルなしみたいな感じになってですね。で、それが、なしなのかありなのか分かんないから、CM 明けの時に息吸って待ってるのか、ジングルかかるだろうなと思ってたら、お、急に来んのかよみたいな感じになるって、ものすごい振り回されるわけよ。つまり、その、ジングルって書いてあるのを、Q シート原稿にあるのを、一個取る取らないっていうのも絶対にしなきゃいけないことなんだけど、そういうのがないんですよね。文化として。あとは適当やってみたいな感じで、つまり、惑わすものが原稿であったり、惑わす、要素が強いものが Q シートであったりっていうのが、たまに、なんだろうな、ディレクターによっては、あったりするんですよね。で、それが今ちょっとこれね、匂いを僕ちょっと感じてるっていうところがちょっと、ん?っていうふうにちょっと思ってるんですけど、いや、そんなことはないと思います。ジャッドは、多分。全然問題ないと思います。ちゃんとした方ですし。ね、そもそもね、TBS の方が役員としてね、入られてるわけですから、今も改革してね、これもね、ほんもともとね、Q シートをね、50枚ぐらい書いてたものが2枚にようやく短くなったっていうことかもしれませんし、わからないので、あれなんですけど、そういうの送られてきたのを見てて、あ、なるほど、これ全部出るんだな、っていうふうにね、ちょっと思って、いろいろなことがちょっと楽しみになってるなっていう宮川勝です。これはですね、明日の、いつだ、これ書いてあるから見よう。10月31日土曜日、22時から23時30分、MC 広瀬何がし吉春さんっていうのかな、海アンナ、メール jad@mrt.jp、 jad は jaddo@mrt.jp です。僕宛てにですね、宮川さんどいてとか、宮川さん抱いてとかいうメールを今の段階から送っていただいてもいいですし、 なんかね、今喋った、なんか不安に思ってましたとかいうようなメールを送るのだけは絶対にやめてください。しまった。これ、やばい流れになってしまったな。でもこれ編集できないからな。まあいいや、しょうがない。とりあえず僕はですね、九州パンケーキの本店っていうところにですね、朝ごはんを食べに今から行ってきます。